はい、こんにちは、大竹誠です。今日は7月6日月曜日。今日のパートナーは、
こんにちは、阿佐ヶ谷姉妹姉のえりこと
妹の美穂です。
はい、私の横には
大竹秀明です。よろしくお願いします。
はいはい、もうあれだったね、すごかったね、もう雨風がね、
そうですね、
も
う、
こう、まあいつも思うけども、
はい、
もう太田さん、この水かさの増えることに対してだね、こう川が決壊することに対してだね、もう何年も前からだけど、こうある程度限界みたいなものがあるのかね。
どうですかね、やっぱり水害のその量と規模がどんどんどんどん大きくなっていくことに、治水の対策が追いついていけてないということはありますよね。
ね、もう分かってることだよね、はい、もう天気図なんかがね、予想してるんだからね、
ハザードマップなども細かく自治体も作ってはいるんですけれどもね。
でも1時間に100ミリとかね、ま
あ、400とかそういうものすごい量の雨が、
ものすごい量の雨が降られたら、
ますからね、
大変だよね、うん、そっちは別に被害らしきものはなかったわけ、こう君たちは
阿佐ヶ谷周辺でですか、うんうんうん、
阿佐ヶ谷あたりは、
うん、まあやっぱり携帯なんかの方にも、うん、杉並区に大雨 の、うん、予測みたいな感じの、うん、ね、告知みたいな、うん、通知は入ってきたりとかしながら、うん、それを見ながら気をつけてたりはしましたけど、うんうん、でもそうね、なんか
前はでも阿佐ヶ谷もあの辺水溜まったりしてたんだよね、
う
ん、
そうですね、やっぱり阿佐ヶ谷って、阿佐ヶ谷って谷ってね、地名に入ってるぐらい、
う
ん、基本的にはやっぱり谷の、うん、町のようなんですよね、うんうん、ハザードマップなんかでも、うん、見るとやっぱりこうちょっと危ないぞっていうようなお色のところが、うん、私たち2人が住んでる場所のところも結構色がついてたりして、
うん、
で阿佐ヶ谷、
うん、色ついてんの、
色ついてます、うん、ついてます、
低いのよね、ね、私たちの住んでるところ、ね、
目の前はなんか何遊歩道、
あ、そうですね、
それは下が川だってこと、
もともと多分だから
川が通ってたんですけど埋め立てたみたいになってて、はい、
目の前の、
はい、目の前の遊歩道が、
そうなんですよ、だから、まあ、やっぱりちょっと溢れやすい感じのところで、うん、何年か前に、うん、やっぱりおせんべい屋さんとかご近所の方が、うん、申し出て、で、うん、区の方で整備していただいたって、それで随分溢れなくなったんですけど、うん、うん、ちょっと何年前だったかな、やっぱりもう土のを積んでも積んでも積んでも
水浸しになっちゃう、
溢れてきちゃうみたいなことがありまして、う
ん、駅前も、
駅前もね、阿佐ヶ谷駅、うん、浸水しまして全国ニュースになったことがあったんですよね、うん、駅前の名前出していいのかしら、うん、マクドナルドさんの、うんうんうん、1階の椅子の上ぐらいまで水がバーってなっちゃって、うん、全然ねちょっと聞こえなくなってしまったっていうのが、う
ん、その時君たち阿佐ヶ谷住んでた、
あ、もちろん住んでたんですけど、うん、その日たまたま私たちが、うん、北陸の方に行ってて、
で
北陸に行ってたんでしたっけ、
そう、福井だったか金沢の方で、うん、前泊、うん、だったかな、なんかお仕事の関係でお泊まりしてたんですよ、あ、泊まり
に、そうか、
でその夜の、うん、テレビで全国区のニュースで阿佐ヶ谷 の、うん、こちらの駅前が水あふれてますっていうのが流れてきて、と思って、うん、でももう11時とかそのぐらいだったんで、うん、ご近所の方にね電話するわけにもいかないし、うんうんうん、まあ、とりあえず次の日も帰ってくるのが遅かった、阿佐ヶ谷に戻るの遅かったんでね、うん、でその後ちょっとこっそり駅前のねお店とか見たりしたんですけど、その時は随分引いてたんですけど、うん、もうでちょっとやっぱりツイッターとかにもね、阿佐ヶ谷姉妹阿佐ヶ谷で水あふれてるのに何やってんだみたいなのがちょっとね
流れてたわ ね、
うん、まあ、阿佐ヶ谷さん大丈夫ですかみたいなお話もちょっと、うん、ご心配もいただいたりしたんですけど、うん
う
ん、
帰ってきたら大丈夫だったの、
別に帰ってきたら、ね、全然水が引いてて、
うん、
全然そのね、だから浸水した感じがなかったんですね、
本当私たちも水かきとかしたかったぐらいだったんですけど、うん、ちょっと一日で経っちゃったら、
まあ、引いちゃった
バラっていうことじゃないんですけど、うん、本当にちょっとね、それで、うん、まあ、お手伝いはできなくて申し訳ない方なんですけどね、
うん、
まあ、でも本当どこでも杉並区だけじゃなくって、うん、治水対策してるって言っても、うん、いざって時になんかちょっと、うん、ね、その、うち駅前もなんかね治水の場所があって、うん、 って、
うん、なんか地下にね、あの水を貯めるみたいな設備を整えたみたいなんですけど、うん、杉並阿佐ヶ谷がね、
うん、整え終わったのか整える前だったのか分かんないんですけど、その洪水の時はちょっとそこが開かなかったとかで、
何が、
あのその治水の場所が、
うんうんうん
うん、なんかそので水が地下に降りなくてそれで溢れちゃったみたいな話だったわね。
作ってはあったのにって、
はい、だから、うんうんね、そういう時になってみないとその設備とかがどう機能するかっていうの分かんないから難しいですよね、うんうん。
俺んちさ、はい、まあ普通なんだけどさ、こういう作ってあるとこの2階にベランダがあるのよ、
はいはい、
でベランダはなあのあるんだけど、はい、洗濯物干すところなんだ、そのベランダは、あのちょっと穴開いて穴あなんていうの、はい、あ網目になってる、はい、ところを歩くようになってるわ、
はい、あメッシュみたいになってる
メッシュみたいになってるところを、はいはいはい、なんか抜けてるのね、それだから雨またまんないように抜けてんだけど、はい、そこを歩くんだけど、その雨水が何の拍子かちょっと内側に寄ってるらしいの、2階の、あの窓側に寄ってるらしいの、
あちょっと傾斜とかなんか、
うん、わかんないです、その窓側に寄ったやつが1階に垂れてくるわけよ、
はいはい、
で1階が1階のそこには、ま、窓があるんだけど、はいはい、窓ギリギリにその雨水がポタポタポタポタ、今日見たら結構ボタボタ落ちてるのよ、これ作り方間違えたんじゃないのかなと思って
なんか問いみたいのはないんですか、なんかこうなんかパイプみたいのでこう、
いやいや、それはそれはあるよ、問いぐらい俺んちだ
って、
問いはあるよ、
問いは別に、
問いはあるんだけど、そこだけなんかそのメッシュみたいになってるところの内側だけが構造の問題かなんか、今日まで気がつかなかったんだけど、
今日
見たら あれだと、うちの1階の窓の外がギリギリに落ちてるわけよ、
はい、
なんかちょっとそボタボタ落ちてるわけよ、
はいはい、
ちょっと嫌じゃない、なん
かそうですね、
で窓とか開けちゃうとちょっとこうなんか入っちゃったりとか、
かぶっちゃう、ひっかぶっちゃう、
いやかぶる、それ開けた
ら、あ、じゃああんまり開けられない
ですね、いや開けないけどね、
そう
だから、ね、その下のほら、うん、あのなんていうの、
なんか
雨どい、雨でなんていうんだ、まあ大きな窓の下のレールのあたりは木じゃない、そのレールは金でもその下は木じゃん、
はい下は、はい、
そのあたりにバンバン外側当たってんじゃないかなと思って、それは
腐っちゃうかも
それだから、うん、美穂さんのうちのドアもね、
う
ん、
そうでした、あの私 の, あの、うん、アパートの、うん、私の部屋のところの、うん、ところに雨降ると、うん、すっごい私家の玄関の前がびしゃびしゃになってたんですね、うん、それうん、
で笑っちゃいけないけど、
ね、笑っちゃいけない
あの笑っちゃいけないけど、
うん、2階に3部屋、うん、3世帯あって、うん、でもともと私たち2人で住んでたところなんですけど、うん、そこの部屋の前だけ雨どいがなんか絶妙に傾いてて、うんうん、
バシャバシャ落ちてくるのね、
ちょっと雨が激しい時になると、うん、やたらとそこだけボシャボシャボシャボシャ言ってたんですよ。
そうなんだ、俺はもう、まあはい、前住んでたゆでじの駅前、はい、はっても5分のところはね、
はっても
5分のところは、はい、2階に、はい、あって雨が、はい、全部2階の雨が雨どいとか伝って集まる、
はい
はいはい、
集まってその集まったところから うちの屋根の上を通って外に落ちるんだけど、うん、そこが壊れてて、
ああ
うちの屋根の上がちょうど壊れてて、はい、もう雨なんてもんじゃないもんね、水道の蛇口が壊れたぐらいの雨が あの部屋に溜まってたけどね、いつも。もうだから大雨の時はもうどこにいても急いで飛んで帰ってたけどね。
ああ、やっぱそう。うん、いやだからそれでちょっと、うん、その雨水がその、うん、ドアにすごく、うん、
染み当たると
跳ね返って、
ドアが。
で何年かもずっとこう雨が当たってたせいか、うん、ドアの下のところが錆びてきちゃって、 で 中からどんどんサビが出るようになっちゃって、うん、であのこの前外れちゃったんです、うん、ドアがなんかそのサビちゃったから
お前家のドアが、
はい、ドアが、
うん、なんか仕事で、うん、あのこうちょっと自宅ロケなんかが多くて、うんうん、で結構出入りなんか多かったんですよね。
そうそう、まあ、それって、ま
あね、開けたり閉めたり多かったんです、まあ、
自宅ロケが多かろうとなかろうと、
まあ、
出入りはするからねドアは。
ちょうど自宅ロケの日に、う
ん、外れたんです
そっくり返っちゃったんですよ。ドアを閉めたらね、
そっくり閉まらなくなっちゃってね、
ドアがびっくりしちゃった。あの魔法の絨毯みたいに端っこが
そっくり返っちゃったんですよ。
そんなことあります？あの鉄の扉がね
鉄の扉なの？
表は鉄っていうかアルミっていうかなんですよ、うんうん、で中に四隅に多分強度を保つためずいぶん古いやつだったからか、あの木をね這わせてたのよね。
それがちょっと錆びたり腐っちゃったりしてちょっと外れちゃったみたいのがあって、でこの間大家さんにあの2階の3部屋のドアを直していただいて、
アルミ鉄が錆びて木が腐ったの？そういうこと？
鉄が錆びて木が腐ったの？
ダブルです、ダブル
です。そうですよね、
でも、うん、あの雨どいを直してもらってないから、うん、新しく変えてもらってもまたちょっとめくれる可能性あるんじゃないか。
雨どいを直してないの？
雨どいは
直してない。そのままね、
ドア工事屋さんは来ていただいたんですけど、うん、雨どい屋さんは来ていただいてなかったのね、う
ん、
だから
でもあんまりなんか
いやボシャボシャしてた
してます、
うん、まあ、まあ、前より良くなったってことね。
ドアがすごく丈夫になりました。
でもあれだ、そのドア開ける前まであれだね、屋根がないみたいな状態でバシャバシャ濡れてはいるわけね。
本当に
そういうこと
だね。そうですね、ちょっと屋根はありますけど、
ミオ、うん、さんの部屋だけあのなんていうかうちの前に立っても傘を なしでは入れないね、バシャバシャしちゃってるから
まあ笑っちゃいけないけどね。
ミホさんの部屋の方がその分安くなってるとかってないんですか？
あ、ないですないです、
一緒です。それは、ね、家賃が、まあ、あずるいじゃないの、ね、
いや違う、だってほら2部屋借りるからって3,000円安くしてもらったんじゃないの、大家さんに、
ね、そうね、
そうよ。
え、3,000円安いの？
あ、前よりね、ちょっと、
うん、そうなんです、ちょっと人まとめ買いみたいにちょっと
一部屋から2部屋
まとめ借り、
もともとそうなんです。
あの2つ借りるから、
そう、
それもあって、
そうなんです、うん、
ありがたい本当にね。
もう言っちゃって、うん、他のところでも言っちゃってから6万5千円のところに2人で住んでたんですよ、うんうんうん、だけど隣の部屋空いたから2つ借ります、はい、うん、って言って、うん、で大家さん本当にこんなこと失礼なのかもなんですけど、うん、2部屋借りるっていうことでなんかちょっとそういうのってって言ったらね、
そうだね、
いいわよって言って、うん、いくら値引きするって言われて、うんうんうん、いやそんなもうそんなです、まあ、2,000-3,000円安くなったりしたら最高なんですけど、いいわよって言っていただいて、うん、歯切れのいい大家さんで、で62,000円に一部屋ずつしていただいたんですよ。
しまったね、もうちょっと行ってみるんだったけどね。
いやでもね、そうお世話になってますからね、
本当に
4,000-5,000円
ぐらい。ああ、それは
もう いいわよって言うかもしれない。あ、
そうですね、言ってくださったかもしれないわね。いやダメですダメです。でもね、3,000円ぐらい止まりよね。
そうね、そうね、
そういう話じゃないのよね。
でも安いですよね、阿佐ヶ谷で62,000円って言ったらね。
本当にありがたいですね。そうですね、もう本当に住めるだけありがたい、うん、でも今ね本当にだからそれこそ今ね本当にお家が急にもうね大変になっちゃった方がいらっしゃるからね、うん、
そうだね。あのテレビなんかで見てたら、はい、この幼稚園か、はい、校庭か何かに SOS の文字があったり、YouTube ではなんか赤い大きな橋が目の前からあっという間に流されてったり、ものすごい雨でしたね、太田さん。
そうですね、はい、まとめてその情報をお伝えしておきましょう、うんうん、はい、豪雨で甚大な被害が出た熊本県の南部、今日も梅雨前線の影響で雨となっています、はい、熊本県南部の各地で道路が寸断されて孤立していて、警察や消防、自衛隊は行方不明者の捜索や被災者の救助を急いではいるんですが、川の増水で再び通行できなくなった地区もあって活動は難航しているということですね、うん、熊本県などによりますと、これまでに芦北町と人吉市、八代市、それにつなぎ町で合わせて22人の死亡が確認されています。心肺停止は球磨村の特別養護老人ホーム千住園の入所者14人を含む18人、球磨村や人吉市などで合わせて11人の行方が分かっていません。また多くの被災地域で電気や水道が使えなかったり電話が通じなかったりしています。気象庁によりますと、梅雨前線が西日本から東日本に停滞して、熊本県では人吉市や朝霧町で1時間に30ミリ以上の激しい雨を観測しています。また人吉市や芦北町などでは降り始めからの雨の量が500ミリを超えました。 気象庁は熊本南部を含む地域では土砂災害や浸水、洪水の危険が非常に高まっているとして厳重な警戒を呼びかけております。
だからこれまだ終わったわけじゃないんだよね。
まだ雨が、ね、多くの雨が降っているようですね。
別の川ももう氾濫の危険水域に達してるっていう情報もね、はい、熊川だけじゃなくてね、千住園、
はい、
ここは
特別養護老人ホームですね、
はい、ここはでもこのために前から訓練してたらしいね、随分と。それでもね、備えてはいたんだけども、やっぱし職員の方によると、これは朝日新聞だけど、こう1階と2階に入所者を分けて、1階の方であの入所者の人の面倒を見ていたと、はい、そしたら足元にくるぶしまで水が来たんで、なんか食台の上に車椅子を乗せたと、それで車椅子の両脇を持って自分台の上に立ってたら水はすぐに増して、冷蔵庫とかあの棚とかが流れ始めて、でもう気がついたらもうそれでもこう自分の首まで水が来てたと。
一気にっていうね、はい、話でしたもんね、はい。
入所者の方の手を握ってたんだけど、もう耐えられなくなって、最後はごめんなさいって言いながら手を離したっていう、こう従業員の方の必死の努力が新聞に出てましたけどね。
この球磨川というのは非常に水害がもともと多い場所だったようなんですけれども、やっぱり早めのその避難を呼びかけることが必要だったにもかかわらず、やはり天気の予報が刻一刻と変わって、事前の予測がなかなかしきれなかったと。で、大雨が予測できたのが前の日の夜で、そのダムの事前放流とか、避難を強く呼びかける記者会見などが、開けなかったというような状況もあったようですね。
あと人吉だっけの体育館には、今の時点で600人以上の方がそこに避難なさってる、はいはい、でまあもうこのコロナ禍の中 で、
そうですね、
避難される方は、
はい、
どうしようかと、行けば避難所に行けばコロナの可能性もあるし、はい、かといってうちにはいられないと、ギリギリの選択が迫られてて、まあだからその選択でこううちに留まってらっしゃる方もいるっていう話も聞きますよね。前からこの番組では体育館のね、ここはなんかスポーツセンターみたいなとこだったらしいですけども、はい、まあ、広いところに何て言うの、コロナを避けるように、はい、まあ、小さなテントみたいなのが中にたくさん映ってるっていう映像が出てましたけどね、はいはい、別の避難所では段ボールで、はい、仕切っている、はい、まあそこもまあなんとかディスタンス、
うん、
ソーシャルディスタンスをとって、はい、段ボールが組まれてましたけど、まあこのコロナの中でもうね大変だなと。
そうですね、
うんうん、もう前から思うけども、こうもうちょっとこの水害はもうどう考えてもこれだけの量があちこちに降ると、じゃあ川穴深く掘っとけとか堤防を頑丈にしろとかっていくら言ったところで、まあどこに被害が及ぶかわからない状況の中で、それだけの設備投資するお金があるかって言ったらね、それはそんなには、
うん、そうですね、
予算には恵まれてないよね、
うん、で降水の量も想像を超える量が降ったっていうのがもう毎年のように更新されていますので、本当に追いかけっこですよね、治水対策と雨の量が、
うんうん、はい、その中でのコロナね、だからまあ、起こるのはちょっとしょうがないかもしれないなと思うんだけども、その後をやっぱしね、
はい、
どうするかっていうことが今後 こう避難の方法とかも含めて問われていくよね。はい、はい、でももう、まあ、これからも今雨がね降り続いてる最中ですね。
そうですね、梅雨の後半やっぱり雨量も大きくなってきますし、去年のケースだとやはり台風による水害も非常に多かったので、今年も要警戒ですよね。
えりこさん、
はいはい、
選挙行ったんだって。
あ、私たちは行きました。期日前投票に、という形で土曜日かなに行かせてもらいました。
なんかニュースになってるよ。お笑いコンビ朝霞島えりこさんが何このバーコード認証に何度も引っかかったって
ニュース
なんでこんなのニュースになってるの。
いや、
どこの、どこのニュースになって
る
の。
デイリースポーツのサイトですね。
ちょっとね伺いたいんですけど、
ツイッターに書いてあるね、そのことをね。
なんか
自分で書いたの。
自分で書いたの。
どう、何バーコードがどうしたんだよ。
美穂さんと、2人で、選挙の、ね、期日前投票の方に行きまして、で、まず受付でね、その自分 の, その選挙のお知らせって郵送していただいたものを渡して本人確認取って、で投票用紙を代わりにもらうわけなんですけど、その、あの時のなんかピッてやるバーコードが認識されなくて。
で
謎です、ね、私も謎なんですけど、ね、でまず一人であれあれってされてて、そしてどうしたのって隣の方がなんか一緒に手添えたけどならなくて、そしたらまたさらに後ろの方が
並んじゃって、ね、
どうしたどうしたって言ってきて、3人がかりで、バーコードを何度も何度も機械に通したんだけど、
水に濡らしくちゃくちゃだったんじゃないの。
全然全然なんかほら携帯を一緒全然よそいや隣に置いてたとか、
バーコードの紙と携帯一緒に置いといてバーコードがおかしくなったって話聞かないでしょ、それ。
なんか電磁波みたいなの置いちゃって、なんか
電磁波でバーコードのバーコードがおかしくなるってことないでしょ。いやそう、とにかくなんかでも必ずピッて、普通はピッて言うだけなのにピッブーっていうのが3回になりまして、私も別に本当にやましいところがなかったんですけど、あのなんかちょっとすごく不安な気持ちになって。
君たち何かに引っかかるよね。
そうですね、ちょっとなんかね
美穂さんは美穂さんでこの文化放送に入るのに温度3回測ってダメだった、うちに帰っちゃったし、
ね、はい、あ熱がちょっとあった時
です、ね、でも私はあの
エリコ家帰らなかった
んですよ。帰らなかったです。
ダメです
って。大丈夫です、さすがにね。でその後その後ろにあの似たような顔が並んでるわけですから、
後ろでこう見てた
ん
です
よ。ますます怪しまれてんじゃないかと思ってちょっとドキドキしながら、私も、あれ美穂さんのと私もしかして間違えて持ってきちゃったのかしらとか思ったりしたんですけど、結果ただの、まあ、ちょっとバーコードの読み取りがうまくいかなかっただけだったんで、無事いただいて、でちゃんと投票してきたんですけど、そしたらまさかのね、
ニュース
まさかそれを
あのデイリーさんですか、
本当にね紙面
玉にしていただけるなんて。まあ、でもあれだよね、これ選挙に行こうっていうことだよなってな、夜午後8時までだそうですってこう言ってるから、
なんか本当に、
まあ、その呼びかけにはなったかもしれないね。
まあ、なんか行って、まあ、やっぱりそのね、行ってどうなるんだろうとかもちろんね思ったりとかって方もいらっしゃったかもしれないですけど、まあ、雨の中でも何でも行って投票して、そしたらちょっとなんか気持ちがこうスッとした気がしたので、それを書かせてもらったんですよね。そしたらなんかねすごくいいようにというか前向きに捉えていただいたりして
俺もね昨日、はい、行ってきたね。
当日に行かれましたね。
まあ、雨もあんまり降ってなかったんで、うちはいつもの近くの小学校なのね。はい、まあ、歩いて何分ぐらいかね、まあ、近いんだ、
はい、
まあ、6分か7分ぐらいかね、はい、女房と2人でこう歩いていってね、そしたら小学校のあのね、まあ、ちょうど投票の通路のところにね、あれ小学生が置いたのかね、あの朝顔の朝顔の植木がザーって並んでるわけ、でなんとかコータとかね、名前が書いてあって、で朝顔はまあ11時ちょっとぐらいだったかな、朝顔はまあ綺麗に咲いてる、
咲いてるんですね、
咲いてるね。でその先にはね今度ねプチトマト、もうプチトマトがずらーっとこう
鉢植
えでずらっと、そこにも何々何子みたいな、ことが書いてあるわけ。だから
いいですね、
小学校で入って、はい、子どもたちは、はい、まあ、何学期かなんか、ね、実習かなんかあるんだろう ね、はい、
ね
家庭科か何かでね、保健体育かなんだね、
理科とかかな、なんでしょうね、
あってそういうの作ってんだな、 で、ああと思って、まあ、いろんな朝顔とか、はい、プチトマトの赤いのとか青いのとかね、
いいですね、
まあ、見ながら投票にちょっとのどかな気持ちになって、でもね、もう変な言い方でよく見ると、はい、あんまり咲いてないやつとね、
うん、いや別によくないっていうか、
よくそ
あんまり、
あ、まあそれはね、
あんまり実のないやつとかね、
まあまあそれはもういろいろな種類がね
下に名前が書いてあるからさ、
そうちょっと怠るとちょっとね成長に差が出てきたり、
あと置いてある場所とかにもね、よるでしょうね、
日の当たりとかありますよ、それはあり
ますよ、日当たりの場所とかね、だからこっちはもうおじいちゃんだから、うん、ね、あの根が湧く場だよ、はい、どの鉢植えもきれいに咲いてて、どの鉢植えもきれいに実がなってて、欲しい、ね、欲しいなと。
ちょっと大竹さん、あのこっそり夜中にでも行って卵の殻かなんかちょっと置いてきてあげてくださいよ、ちょっとそのちょっとね、
なんで俺学校に忍び込まなきゃいけない、い
その願いもねやっぱり届くようにこっそりね、
ちょっと鉢の位置を変えるとか
こっそり変えたりして
下の名前変えちゃう、下の
名前変えちゃう、ちょっと分かんない、名前
実ってたのにみたいな。でもね、なんかこう、ああいうのでね、やっぱプチトマトとかね、なんか実ったら収穫とかするのかね、どうするんだろうね。
食べたりするんでしょうかね。
わかんないけどね。でもそこにこう選挙の投票率そんなに良くなかったんだよね。
そうですね、 55.00% で前回を 4.73 ポイント下回ったということですね。
いやでも俺の行った時間はね、はい、結構な方がお見えになってて、それで投票時もちょっと混みぐらいな感じでね、はい、あれこれ前の選挙の時よりか来てるんじゃないかなっていう感じだったけどね。
8時に開票、8時が締め切りでしたよね、でその後にも結構並んでるような、あの場所もあったって、
あ、そうなの。
でも並んでる間にも結果速報出ちゃったりなんかして、もうなんかね、
あの速報がな、出るからな、
不思議な、ね、結果にご自分の入れる前からもう速報出ちゃって、
いやもうダメじゃん、
なんか不思議なね現象ですよね。
そうだよね、出口調査だろ、ね、
当確って不思議ですね。
はい、いやいや、でもあれだね、テレビで討論会もなかったみたいだね、はい、ネットの方ではなんか、ちらっとやってたけど、討論会もなくて、はい、小池当選した小池さんは、別に選挙演説をする
街頭には出なかったですね、今回ね。
ウェブ でとかね、SNS みたいなものでの、はい、でした ね、
うん、で討論会もないってことになってくると、はい、まあ、どう考えても、まあ、このコロナでテレビに 出まくってるっていうのもね、ちょっと効果があったりするのかなっていうふうに思っちゃうよね。はい、まあ、でもこれがね、はい、こう東京都民の望んだことなんだろうね。
圧勝でしたからね。
びっくりでした、はい、その結果の速さに本当にびっくりしましたね。
はい、
なんか23区 の、あのこう投票率、うん、区ごとのなんか地図みたいので出てたんですけど、その地図の色が全部小池さん の、あの緑色で全部染まってて、アタッククイズみたいに全部のパネルがこう埋まったみたい、全部緑色になってて、あ、すごいなと思って、
緑の方の勝ちじゃないの、
緑の人の勝ちみたいな感じになって、
その通りだけどね、
25枚じゃなくて23区全部
全部埋まってたんで、
それはお前アタッククイズは途中まで赤かったところがひっくり返って
ひっくり返ったりもひっくり返りもなく、全部もうずっと緑一色みたいになってたんで、
優勝じゃん、
優勝、
アタッククイズだったら
優勝でした、ね、ダントツの優勝になってしまった。
パリ行けますね、パリ、
ね、ね、すごかったです。
まあ、いろんな意見もありましょうが、新聞では浜典子さんがご意見を述べていらっしゃいます。
はい、東京新聞の日曜日のコラムですが、政治や行政の責任者たちがその場を自分のパフォーマンスステージとして乱用する、このようなことにはもうこの辺で終止符を打ってもらいたいということなんですね。で、今都内で新型コロナウイルスの日々の新規感染者数がどんどん増えております。これをどう解釈するか、検査を集中的に行ってクラスターを発見しているから、こういう説明がなされていて、第2波ではない、それほど心配することもないといったような言説もありますね。 じゃあこれまでの数値は一体何だったのかと、うん、まあトランプさんは検査のしすぎで感染者数が多くなっているから検査を減らすべきだなんていう暴言も吐いたりしてますが、その発言とどこか通底するものを感じてしまうと。で、緊急事態宣言発令した時の3桁の感染と今の3桁の感染、はい、何がどう違うのかきちんと説明してほしい。夜の街が主なクラスターだから大丈夫みたいな言い方ですが、このところの100人台の新規感染の中で夜の街比率はおよそ3割、これを主たるクラスターと言えるのかどうか、それから緊急事態宣言が発令された時点とそれが解除された後では国もともあまりにも言うことの肌合いが違いすぎると、まあ、危機を煽ったり大丈夫だと言ったり、その判断基準がよくわからない、まあ、その時々の自己都合で重点の置き方や強調点を変えているようにしか思えない。支持率がどうなるか、選挙に勝つためにはどうなのか、そんなことを考えて何を言ってどう行動するかを調整しているように私には見えてしまうと浜典子さんはおっしゃっているんですが、
はい、このコロナの感染者数が増えていると、はい、いう現実があるわけだよね、はいはい、前の時はこれも、まあ、国もだけども緊急事態宣言を出して、はい、自粛とか、はい、他県への移動とか、いろんな要請を出してたわけだよね、はい、だ当然それに伴って補償みたいなこともね、はい、こう両方やってきたわけだけども、はい、今回は、まあ、浜典子さんが言うまでもなく同じぐらいな現象が
数字的には近いものがありますよね、
起こってると。だけどもなんかこう自粛より自衛みたいな言葉だけで、まあそのお金が随分なくなっちゃったっていうのもあるんでしょうけども、はいはい、まあこのまま両方とも今の状態のまま推移を見守るという形になってるね、
うん、そうですね、うん、今のところ特に対策をすることもなく、うんうん、注意喚起を呼びかけるだけにとどまっておりますからね、
はいはい、まあね、この舵取りはどうするかっていうのは難しいなとは思うんだけどね、それともう一つやっぱしね心配なのはこの後、まあ、俺の友達なんかもね、はいはい、もうこれ冬までうちは持たないぞとかっていうね、もう会社やってる人たちがダメだと。だからまあアメリカは失業率が 20% を超えてるって話だけども、まあこの先の中小企業はいや本当に心配なんだけどな、そこら辺にどう手を打つかっていうのを、はいはい、まあ、給油要請とかいろんなものをね反対側でやっておきながら、うん、どうやって手を打つかを本当に考えてくれないとかなり厳しい状況が秋に向かって、はい、なんかこう猛威を振るう感じだね、はい、さあ今日も始めましょう。